マタイの福音書21章18節から22節まで。さて、朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端に一本のイチジクの木が見えたので、そこに行ってみると、葉があるだけで他には何もなかった。それでイエスはその木に、今後いつまでもお前の実はならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木が枯れた。弟子たちはこれを見て驚き、どうしてすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうかと言った。イエスは答えられた。まことにあなた方に言います、もしあなた方が信じて疑わないなら、イチジクの木に起こったことを起こせるだけでなく、この山に向かって立ち上がって海に入れと言えばその通りになります。あなた方は信じて祈り求めるもの何でも受けることになります。このところから小林先生よりメッセージをいただきます。身を結ぶものとなるために、
おはようございます。
おはようございます。
19節の前半だけもう一度お読みします。道端に一本のイチジクの木が見えたので、そこに行ってみると葉があるだけで他には何もなかった。何年か前、新聞に真夜中のコンビニで男性客が若い店員さんに文句をつけていたって、そんな記事が乗りました。中日新聞だったと思います。客は60歳くらいの会社員風で酒に酔ってました。お前はダメなんだよ、正社員じゃないだろう、俺は国立大学を出て会社でも出世した、でもお前はなんだってこう言って若い店員さんに絡んでました。であんまり一方的な話だったもんですから、目撃した人が聞いてるこちらの方が腹が立ってきたって、そんなことを分かれてました。で、若い店員さんは黙ってレジを打って品物をそのお客さんに渡して一言言ったそうです。お客さん、お客さんの言ったこと俺全然悔しくないっすから。記事には悔しくないと言っているその裏側ではきっと悔しかったのだと思う、そう書いてありました。で、酔っていたとはいえこの客の態度は無礼です。この若い店員さんよく辛抱したと思います。で、その記事の続きがありまして、こうありました。この若者にアメリカ宅配大手 UPS の CEO になったデビッド・アブニーさんの記事を読ませてあげた。UPS っていうのは日本のヤマト運輸みたいなアメリカの宅配大手の会社です。 CEO っていうのは最近よく耳にしますが、最高経営責任者、社長さんのことです。アブニーさんという人は最初積み荷のアルバイトでこの UPS に働くようになったんですが、そのアルバイトがやがて CEO 社長になったっていう、そんな記事をこの人にも読ませてあげたいって記者の方書いてました。でもちろん出世だけが人生ではないんですが、この記事を書いた人は酔っ払いに絡まれて嫌なことを言われてもじっと辛抱したこの若者のことを応援したかったっていうことなんだと思います。理不尽なことを言われてじっと辛抱するこの忍耐は人としてやっぱり立派と思います。実を結ぶっていう言い方をすると、なんかすごいことを成し遂げることってそんなふうに思ったりするんですが、それだけではなくて、それもすごいことだと思いますが、だけではなくてその人の人柄に現れてくるものでもあるのだと思います。実を結ぶっていうことは 今朝の聖書の箇所には実を結ぶということの大切さが書かれています。今朝ここから3つのことをお話したいと思います。第一のことは、人生で実を結ぶというのは神様の願う線に沿った生き方をすることだってことです。人生で実を結ぶっていうのは神様の願う線に沿った生き方をするものになっていく、これが実を結ぶということだと一つ思うんです。聖書の中には、特に福音書の中だという感じがするんですが、読んでると、え、何これってそんな風に言いたくなるようなことが出てきます。今朝の箇所でもイエス様のなさったことが変だなって正直にそう感じる、そんな疑問を持つ方も多いんではないかと思う箇所です。で、何が変かっていうと、お腹を空かしたイエス様が何か食べられるものがないかなと思って、イチジクの木を調べたら何も食べるものがなかった、それで腹を立ててその木を枯らしてしまったというふうにも読めるからです。本当はそうじゃないんですが、そんなふうに今朝の箇所は見えてしまう内容です。で、この出来事はイエス様が十字架にかかって亡くなるその週の金曜日にイエス様十字架にかかられたんですが、その週の月曜日に起こった出来事です。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムの町に入って、人々は手に手に白の枝を持って歓迎したっていう出来事、その白の日曜日の出来事があったその翌月曜日の日に起こった事柄です。で、今朝21章の途中から読んでいただいたんですが、21章の前半の方にはその白の日曜日の出来事が書かれています。よくご存知のところです。で、イエス様は翌日の月曜日の朝、神殿の広場で人々に話をするためにベタニアからエルサレムの町に向かいました。それが18節の朝早くっていうことです。その時に道端にイチジクの木が生えているのを見つけました。そのイチジクの木はイチジク畑の中に立っている生えている木ではなくて、道端に生えていた野生のイチジクの木のようです。ベタニアからエルサレムに行くときにベテパネという村が途中にあります。そこからエルサレムまで1キロほどです。ベテパネの村を過ぎてから坂を上がるとオリーブ山です。で、その坂を登りきるとその向こう側にエルサレムの町が見えてきます。朝早くですから、ちょうど正面に朝日をいっぱい浴びた神殿の東側の面が見えてきます。なんだか見てきたようなことを言ってますけど、行ったことはないんです。でも高低差の分かる地図を眺めながら、エルサレムの写真を見ているとそういう光景が目に浮かんできます。浮かんでくる方と全然浮かんでこない方がいらっしゃるかもしれません。で、イエス様がベテパネを通られたときに道端にイチジクの木を見つけました。それで近づきました。で、18節を見ると、空腹を覚えたのでイチジクの実を食べようということなんだということが分かります。ところが青々と葉っぱは茂っていたんですが、イチジクの実がなかった。ところがマルコの福音書の並行記事がありまして、同じ場面のことが書かれているんですが、そこを見るとイチジクのなる季節ではなかったからであるって書かれています。そうすると、え？って思うわけです。イチジクの実のなる季節ではなかったのなら、その木には実がなかったというのは当然であって、けしからんって思うような出来事ではないわけです。 でもしそうならけしからんのはイエス様の方だってことになる。でもな、いくらなんでもな、イエス様はそんなことで腹を立てる方じゃない。さっきのコンビニの店員さんだってこんなことで腹を立てることはない。おまけにそれで木を枯らしてしまったなんてありえないって感じがするところです。イチジクってのはほとんど私はひらがなで書いてますが、漢字で書くと花のない果実って書きます。最初私は無花果だと思ってました。あれでイチジクと読ませます。でなんでそんな風に漢字で書くのかっていうと、花が咲いたようには思えないのに実をつけるからです。普通は花が咲いて受粉してそこに実がつきます。でもイチジクは花が咲いた形跡がないのに実をつける、そこから無花果なんていう漢字を使うようになったようです。夏の初めにイチジクの葉っぱの付け根のところ、茎があって葉っぱがあって、この付け根のところにビワの実のような形をしたものがつきます。これを固くって言います。硬いんだか柔らかいんだか分かりませんが、とにかく固くって言います。固くの果は花と書いて、固くのタクは茶タクのタクと書きます。茶タクは湯飲みを乗せる、最近はコースターなんていう方が多いのかもしれませんが、タクタクっていうのは何かを乗せる台のことです。で、カタクっていうのは花を乗せるものっていう。で、イチジクの花はそのカタクの中にあるんだそう。で、そのカタクが時を経て熟したものがイチジクの実なんだそうで、でイスラエルのイチジクの実には2種類あるそうで、もうその辺になると私なんかよくわからない世界なんですが、一つは新しい枝が生えてそこに花芽がついて、それが育って秋に熟して実になります。それが秋の果実と書いて収穫ってんだそう。でもう一つは冬を越して翌年の初夏に熟する実があって、夏の果実と書いてカカって言うんだそう。トトだかカカだかよく分かりません。で、この夏の果実が聖書の中に出てくる初なりのイチジクと呼ばれる実なんだそうです。旧約聖書なんか読んでるとよく出てきます。で、日本で栽培されているイチジクの木はイスラエルのものとは違って、年に一種類だけの実をつけるのだそうです。それしか知らない我々は、ええなと思いながら聖書を読んでいることがあります。で、聖書の仲介書を読むと、当時のユダヤではイチジクは年に2回実が取れるそう で、初なりの実が6月、秋の実、秋夏が9月に取れたそうです。ところがイエス様がこの時、道端でイチジクの木を見つけたのは、杉越の祭りの頃ですから4月の初旬です。で、初なりのイチジクは6月とかせいぜい、まあ朝早くって言って5月に、なる実がなるんだとすると、確かに4月の初旬にはイチジクのなる季節ではなかったということになります。とするとイエス様のなさったことは身勝手なことなのかと、こうますます疑いが深まっていくわけです。イエス様が見つけたこのイチジクの木にはすでに葉っぱが十分に茂っていました。その葉っぱの茂り方からすると、その葉の根元には冬を越した小さな実が、ビワの実のような形をしたものがあるはずなんです。固くってやつで、市場で売るような熟したものではないんですが、ちょっとつまむことはできるものなんだそうです。空腹を覚えたイエス様が、お、なんかあるかもしれないぞって言われたのは、冬を越したその小さな固く のことです。熟した大きな実があるはずだっておっしゃるんじゃありません。ところが葉っぱがあるだけで他には何もなかったということは、冬を越したはずのその小さな花托がついていないってことです。でこの時期にその花托がないということは、6月になっても実をつけないということなの。つまりその木は実をつけないイチジクの木だったということになる。そこでイエス様は実をつけないこのイチジクの木に、これを題材にして弟子たちにあることを伝えようとしました。これはいわゆる行い、行為を持って伝えようとする行為による例え話です。お腹を空かしたイエス様がイチジクの木に八つ当たりをしたってんじゃない。当然実を結んでいいはずなのに、それでも実を結ばないのであれば、その責任が問われるってこう、そんなメッセージを行為による例えによって弟子たちにお話になったんです。しかもイチジクの木ってブドウの木と一緒、同じように旧約聖書からそうなんですが、神の民イスラエルのことを比喩的に表現するものとしてずっと語られてきました。イエス様はこのイチジクの木をイスラエルに見立ててこの話をされたということなんです。でイエス様は目の前にあるその実を結ばないイチジクの木に向かっておっしゃいました。今後いつまでもお前の実はならないように。この木はすでに実を結ばない木でしたから、イエス様がこうおっしゃったから実を結ばなくなったということではありません。これはいわばこの有罪宣告です。有罪の人に有罪って言ってる。つまりそれはこの木が枯れる、いつまでも実を結ばないこの木は枯れるっていう、そんなことを語ってます。しかもこれは野生の木ですから、枯れても文句を言う人はいないわけです。実を結ぶ力を持っているのに実を結ばないというのは、これは虚しいことの一つです。虚しいことっていろいろありますけども、実を結ばないっていうのもその一つだと思います。ゴルフの石川遼選手は高校生15歳の時に男子プロゴルフツアーで優勝しました。大したものです。でその時石川選手はアマチュアだったので賞金はもらえませんでした。もらえなかったので関係ないんですが、ちなみにその時の優勝賞金は2000万円だったそうで、2位になったプロの宮本勝正選手がそれをもらったそうです。その記事を読みながらすっごく残念と思いました。私が残念があってもしょうがないんですが、でもそれもまたちょっと虚しいって感じです。2000万円ですよ、そんなことを訴えてもしょうがないです。で日本初のゴルフクラブがオープンしたのが1903年、明治36年だそうで、兵庫県の六甲山に神戸グラフゴルフクラブができたのだそうです。その時始球式を当時の兵庫県知事、今の方じゃありません、兵庫県知事当時の方が、始球式をしたそうです。ゴルフでも始球式ってなんですね。最初日本の最初の一打ってことになるわけですね。で知事はかなり緊張していたようでして、ドライバーで打ったゴルフボールの飛距離は2メートルに少し足りなかったそうです。ほとんどかすっただけでした。それでも前に飛んだだけ良かったと思います。私が初めてゴルフボールを打った時には最初で最後だったんですが、最後だったって今言っていいかどうか分かりませんが、ボールに当たりませんでした。ブーンと音がしただけでした。ボールを打っても遠くに飛ばないのは虚しいです。ましてやボールに当たらないのは問題外です。優勝しても賞金がもらえないのも虚しいです。 実を結ぶっていうのは期待した結果が得られるということです。実を結ばないっていうのはそういう意味でも虚しいことです。今朝の箇所でイエス様はこのままだとユダヤ人は実を結ばないイチジクの木と一緒だ、切り倒される、だからしっかりしなさい、そうおっしゃりたかったんです。そういうメッセージを伝えたかったんです。じゃあイエス様はユダヤ人に何を期待したのか、どんな実を期待したのかっていうことになります。この実を結ばないイチジクの木の例えは、イスラエルは信仰という実を結んでいない、そのままなら刈り取りが伴うということを伝える例え話でした。実はすぐ前にある宮清めのお話があります。21章にその出来事も、今朝のこの実を結ばないイチジクの木の話も、でこのすぐ後にある祭司長たちとの議論も、その次にあるブドウ園の兄と弟の話も、さらには22章、来週お話しすることになるんですが、その22章の王子の結婚披露宴の例えも、どれも一つの共通のテーマが語られています。それはイスラエルは信仰という実を結んでいない、このままなら虚しい結果になるっていう、そういうメッセージがずっと語られているところです。確かに当時のユダヤの人たちは宗教儀式には熱心でした。でも信仰とそれに伴うその生き方という実を結んでいなかったっていうんです。儀式や宗教習慣という外側のことには熱心でも、心は別のところにあったということなんです。それはちょうど青々と葉が茂っていて、外側は立派だなって見えるけれども、でも実際は見せかけだけだったっていう、あのイチジクの木と一緒ということなんです。それはユダヤ人だけのことではありませんで、私たちも実を結ばないイチジクになってはいけないという、そんなことが伝わってきます。神様への信頼という実を結ぶこと、そしてその信仰に根を張った神様の思いに沿った生き方をするものとなっていくという実を結んでいきたいと思うんです。さあ、今朝お話をする第2のことは、私たちが実を結ぶものになっていくのを妨げるものは、私たちの中にある固くなさっていうものだってことです。実を結ぶものになっていくっていうことを妨げるものは、私たちの中にある固くなさです。19節の終わりには、するとたちまちイチジクの木は枯れたってあります。たちまちってありますけど、マルコの福音書の並行記事を見るとですね、イエス様がイチジクの木に向かって語られたのが月曜日の朝、その木が枯れたっていうことを弟子たちが発見したのは火曜日の朝なんです。丸一日時間の経過があります。これをたちまちと言うんだろうかなんて思ったりします。でそういうところを読むと、どっちが正しいんだろう、どっちが間違ってんだろうなんて、そんなふうに思うのですが、これはどっちが正しいかという問題ではなくて、マルコの書き方の方針とマタイの書き方の方針が違っているっていうことです。マルコの書き方、マルコの福音書の書き方は、なるべく時間の経過を追って書こうとしている、そんな書き方をしています。これに対してマタイは、時間の経過よりも出来事の関連性が分かりやすいようにという、そんな方針で書いています。つまり 今朝のマタイの福音書は、このイチジクの木が枯れたのはイエス様がそうおっしゃったからだということが分かりやすいようにという、そんな方針で書かれているということです。まあ我々現代人にはマルコの福音書の方が分かりやすい、受け入れやすいです。でも今から2000年前のユダヤでは、今風の書き方ではなくて、これがこうだったからこうなったんだってことがつながりやすいように、読んでいてすぐ分かりやすいようにという、そんな書き方をしているようです。まあ、そういう意味では現代人はちょっと道を譲って、当時の人のものの考え方、書き方っていうところを受け取っていく必要があるのかもしれません。なのでこのたちまちっていうのは、見ている間にっていうことではなくて、自然な枯れ方ではなかった、そのくらい早かった、これはやっぱりイエス様のおっしゃったことの結果なんだってことが分かるようにという、そんな言葉の使い方のようで、弟子たちは驚いた。驚いた弟子たちはイエス様に質問をしました。ところが弟子たちの質問はちょっと見当違いの方向に向かっていきました。先生、なぜそんなことをなさるんですか、どういう意味ですかって聞かないんです。でもしそういう質問をしたら、イエス様はご自分がなさったことの意味、メッセージを説明されると思います。実は弟子たちは何と言って聞いたかというと、これはすごい奇跡だ、どうしてこんなことができたんですかって聞いた。おいおい、そっちかいって感じがするところです。ですからイエス様はこの出来事の意味を語りませんでした。信仰が大事だよっていうことだけを話しています。それで弟子たちはイエス様の意図したことがわからない。弟子たちは鈍かった。テレビが地上デジタル放送になる前の出来事なんですが、ある方のお宅では白黒テレビを置いてます。しか置いてませんでした。まあ、そういう主義のご家庭ってあるもんです。もうそもそもテレビを見ないっていうご家庭もありますが、テレビ置いてあるんだけどカラーじゃない、白黒テレビを見てる。そういうご家庭があります。まあ、NHK の受信料は白黒契約って安い。である日、NHK の新しい集金人が確認のために、すいません、白黒テレビの確認をしたいのでリモコンを見せていただけますかってこう言ってきたそうで、奥さんはリモコンを差し出しました。そしたらそれ以降、その日以降 NHK からこの件について何にもお話が来なくなったそうです。テレビのリモコン見ただけで、あ、これはカラーじゃないって、それで OK なんだろうかってこう思ったりするんですが、後から分かったことなんですが、奥さんが差し出したのはテレビのリモコンではなくてエアコンのリモコンだった。それでもカラーじゃないって分かったんだろうか。奥さんも鈍いけど、集金の人もどうかと思います。でも私もあまり人のことをとやかく言える立場ではありません。弟子たちは鈍かったんです。弟子たちの関心はどうしてこんなことがすぐに起こるんだろうか、枯れてしまったんだろうか、どうしてって奇跡に心が向きました。弟子たちはイエス様がこれで何を伝えようとしているのかということではなくて、ただ奇跡に目が奪われて、どうしたらこんなことができるようになるんだろうか、どうしたらこんなことができるんだろうって聞いたんです。もしかすると我々って奇跡のような派手なことにばかり心が惹かれて、神様が伝えようとしている大切なメッセージを見落とすというようなことがあるのではないかって思います。23節、今日お読みいただいた次の箇所ですが、23節からの箇所にはイエス様に議論を吹っかけた祭司長や民の長老たちが出てきます。この人たちはイエス様が語ったことを聞きました。 イエス様のなさったことを見ました。でもイエス様のことをけしからんやつだとしか思いませんでした。この人たちは身を結ばない人の代表みたいです。でなぜこの人たちは信仰という身を結ばなかったのかというと、心が固くなだったのだろうと思います。固くなっていうのは意地っ張りで柔らかさがないってことです。自分の考えにしがみつくってことです。でも私たちの心は新しい種を育てる柔らかさを持ちたいって思うんです。新しい種を育てる畑はよく掘り起こされて空気もよく入った柔らかい土でないといけないのと似てます。さあ今朝お話をする第三のことは、私たちが身を結ぶものとなるために必要なことは悔い改めて周り身にするということです。私たちが身を結ぶものとなるために必要なことは悔い改めて周り身にするということです。今日の箇所の次のそのまた次のところを見ると、28節から33節のところに兄と弟の話が出てきます。お父さんがお兄ちゃんに言いました。今日ブドウ園に行って働いてくれ。すると兄は、俺行きたくないって言います。断りました。でも後になって悪いことしちゃったな、よし行こうってわけでブドウ園に行って働いたって言います。でお父さんは弟にも言いました。弟は、うん行くよ分かったって。でも結局行きませんでした。でイエス様はおっしゃるんです。どちらが父の願った通りにしたと思うか。祭司長と民の長老たちは、兄ですって答えました。まあ、兄にしたって弟にしたってすっきりとした態度ではないのですが、でもイエス様はたとえ最初は間違っていても周り右にして自分の態度と行いを変えることが大事だって教える。以前はどうであっても周り身にして生き方を変えること、イエス様はそういう生き方を喜んでくださるっておっしゃってることになります。聖書の神様はやり直し OK っておっしゃってる神様です。先月楽天イーグルスから巨人に移籍した田中将大投手は、すいません野球の話です、野球よくわからんってことはすいません、まあわかるところだけ分かっていただければいいんですが、ちょっとこのニュースを見て私もびっくりしました。マー君が巨人へ。うちの家内は、妻は巨人ファンですからいいのですが、私はもともと巨人ファンで、私の田舎の長野県では巨人の試合しか中継しなかったんで、巨人と他のチームしか仲いたいと思ってました。当然巨人ファンでした。でもこっちへ来て、どうもこちらはそうじゃない地域のような肌で感じました。いつの間にか、中日ファンになりました。妻はいつも言います、裏切り者って。まあ裏切り者なんですが、で、まあそれはいいんですが、楽天でもその大リーグのヤンキースでも大活躍した、マー君です。で、その田中投手なんですが、プロに入った頃はずいぶん苦労をしたっていうことがあちこちにやっぱり書かれています。プロ1年目に初先発をした時にはヒット6本打たれて6点取られました。で2回途中で交代でした。こういうのをプロの世界、プロ野球の世界では2回持たなかったなんていう言い方をします。で交代してベンチに下がったマークはタオルで目を押さえてました。新聞には溢れてくるもの、涙があったのかもしれない、若さに伴う脆さがはっきりと見えた敗戦だったって、こんなふうに書かれています。まあここまではいいんです。この次です。西村欽也さんっていうスポーツライターがいらっしゃいまして、でコラムに書いてました。この マー君のこと、こんなふうに書いてました。人生はトーナメントではない、だから破れても前に進める。トーナメントというのは甲子園の高校野球のように、勝ったチームだけが先に進んでいって、負けたらそこでおしまいというシステムのことです。でもスポーツライターの西丸さんは言うんです。人生はトーナメントではない、負けてもそこからやり直せばいい。私はスポーツを観戦しながら、甲子園を見ながら、トーナメントはどっか、人生トーナメントだなと思ってるところがもしかしたらあるかもしれません。でももしそうなら今日それを変えてもらいたい。人生はトーナメントじゃない、私たちの人生はトーナメントじゃないということです。イエス様の周りに集まった人たちは、どの人もいろんな複雑な過去を持ってました。でもみんなそこからやり直しました。でイエス様はそれでいいっておっしゃるんです。最初から実を結ぶ人なんていません。どっかで切り替わってくるんです。実を結ぶものになる鍵は、人生はトーナメントではない、失敗してもまばれ身にして神様を見上げてそこからやり直すということです。それが実を結ぶ信仰の生き方だと聖書を読みながら思うのです。一言お祈りします。天のお父様、私たちはいっぱい失敗してきました。そしてその失敗のことを今でも覚えています。夢に出てくることもあります。でも聖書を読みながら、聖書の神様は悔い改めてまばれ身にすることの大切さを語ってくれています。私もここからやり直していく、そんな生き方をしていくものであらせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。